霊的な賜物と題して、獅子底牧師に提供お願いします。
ただいまコリントの信徒への手紙1、14章の6節から12節をご一緒にお聞きしました。6節をもう一度読みします。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければ、あなた方に何の役に立つでしょう。でパウロは今この手紙を書いていますが、いずれ近いうちにコリント教会を訪ねたいという希望を持っていたようです。この手紙の4章の19節を見ますと、そこにはしかし主の御心であればすぐにでもあなた方のところに行こうという言葉がありますし、またこの今日の箇所の先ですけれども16章のところにはそちらに着いたらという言葉も出てきます。でそういうふうにして、自分がコリント教会に行ってそこに着いたときに、もし私が異言を語ったとしたらという、家庭の話を設定して、再びここで異言の話を問題を語り出しています。で私たちにとってあまり身近でないこの異言の問題というのをパウロがかなり頻繁に取り上げていまして、この14章では特に一節の前の見出しのところにも異言と予言という込み出しがついているわけですけれども、そのずっとかなり丁寧に過ぎるのではと思うほどにこのことを語り続けているというのは、やはりこの問題がコリント教会にとって非常に大きな問題課題であったからだと思います。で、コリント教会の人たちがなぜ異言にそんなに心を奪われたのかよくわからないところもありますけれども、もし私たちが今目の前で自分たちの目の前で異言を語る人を見たり、その様子やその口から発せられる私たちには理解できない言葉というものを聞いたとしたら、本当に不思議な思いにさせられるのではないでしょうか。そしてその不思議さというものにどういう感想を持つか分かりませんけれども、それでもそこに神様への憧れのようなものを、そういう思いを感じるときには信仰の表し方として異言ということがあるっていうことは否定できないような思いになるかもしれません。で一般的にそういう、私たちに理解できない言葉で神様のことを語るっていうことが受け入れられるかとか、常識的に見て普通かどうかっていった観点から見たら、おそらくこの異言で語るというあり方は否定的な印象を持って受け止められるものだと思います。そして実際にキリスト者の中でも異言を語るということを強く否定しまして、聖書の時代はともかくとして現代ではあまり良くないことだというふうに考えて、何らかの意味を見出すことはあまりよろしくないというようなことを言う人もいるわけです。ですから異言の捉え方というのはとても難しい面があります。でところがパウロは自分自身は異言を語ることができると考えていたようです。今日の箇所の先ですけれども、14章の18節のところでは、私はあなた方の誰よりも多くの異言を語れることを神に感謝しますという言葉があります。つまり、パウロは、これさえパウロの皮肉の言葉だというふうに受け取る人もいるわけですけれども、おそらく、私も異言を語れるけれどもというふうにして語っているというふうに取るのが、良いのではないかと思います。そして私も異言を語ることができるけれども、それだけだったら教会の人の役に立つだろうか、いや立たないだろうというふうに、今日の6節のところでは言っています。 で信仰には理解し尽くすことのできない面とか常識では説明できない面というのがやはりあると思います。威厳を語るということも、合理的なものかというふうに言われたらそうではないでしょうし、けれどもそこに神様の働きがあるというふうに感じる人がいてもおかしくはありません。でパウロはこの威厳を語るということをある点では尊びながらしかしというふうに話を展開させていきます。ですからコリント教会の人たちはこういうパウロの話し方にきっと、好意を持ったのではないかというふうに想像できます。パウロがこれから先語ってくれる内容も聞いていきたいというふうに思ったでしょうし、教会の人たちが威厳を語るということのこう位置づけというのをパウロは神様の働きに結びつけて捉えてくれたわけですし、けれどもそれと同時にだけど威厳の位置づけは、こういうものだよと、それだけだったら伝わっていかないものなんだよというふうに示してくれているわけです。こうしたパウロの語り口というのはコリント教会のこの問題というのをよく分かりつつ、また教会を大事にしつつ正しいやり方へと導こうとする、非常に優れた牧会者の姿として見ることができるように思います。この第一コリントを幽霊杯で聞いていくようになる前はパウロがこれほどまでに牧会者として優れた人だったっていうふうに感じたことはありませんでした。パウロの語る内容が非常に教会を建てるということにおいて重大だとか、その非常に大事なことを語ってるっていうことは礼拝で聞いて触れてきましたけれども、パウロ自身の姿勢とか言葉というのが本当に教会をコリント教会を建てるってことにまっすぐ向いてるということを教えられているように思います。自分自身はどうなんだろうかなというふうに思わされて、パウロが何とかして教会を作り上げようって志して教会を愛し大切にしていたということを聞き続けるものでありたいというふうに願いを与えられているような気がします。でパウロはここで威厳だけでは伝わらないんだと、で啓示、知識、予言、教えによって語ることで教会にとって役に立つ、益となるというふうに、6節では語っていきますので、この4つのことが一体どんなものかというのが教会が作り上げられる鍵になることがわかります。啓示という言葉は難しい言葉だなというふうに思いますが、神様について隠され覆われていることを表すという言葉です。そしてその啓示を語ることがないなら威厳は役に立たなくなってしまうというふうに言うわけです。で教会にとって、役に立つこと、神様についてどんなことを語ることが大事なのか、教会がぜひとも語らなくてはならない、これを語らなければという言葉とは何だろうかというふうに思うと、それは神様がどんなお方か、神様、隠されている神様を表す啓示の言葉、どんな方かということじゃないかなというふうに思います。で私たちは以前はこの神様がどんなお方かというのを全くわからないものでした。でそれは言ってみれば当然のことで、よく言われることですが、日本の完全な平行線は決して交わることがないんだというふうによく言われますけれども、人は決して神様と交わり神様を知ることができないものだったというふうに言われています。神様は神様であって人は神様ではなくて、また罪に落ちた人間が聖なる神様を知ることはできなくなったからでもあります。ところが平行な線のように交わらない関係にある神様と人間の状況の中へ、神様がご自分の方から 私たち人間に橋を架けてくださったというふうに聖書は語っています。私たちだけでしたら決して知ることができなかったこの神様という方のことを神様ご自身から明らかになさって、私はこういうものだとお示しくださる出来事を起こしてくださいました。で、それが御子イエス・キリストをこの地上にお送りくださるという仕方でした。神様を知ることもまた愛することも何もわからなかった私たちのもとに、神様の方から御子をお送りくださって、罪ある私たちに許しを与えてくださいました。で、こういう仕方で私たちはキリストを通して神様を知り、神様を愛し、その交わりに入れていただくようにされました。ですから威厳だけではなく啓示を語るというのは、神様が私たちを愛して御子を使わされたこと、十字架の贖いを成し遂げられたこと、私たちを救ってくださったことを語り伝えるということです。で、ヨハネの手紙1の4章の9節と10節をお読みします。ヨハネの手紙1、4章の9節と10節です。私の聖書の445ページです。9節です。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様が私たちを愛して、私たちが神様を愛したのではなく、神様が私たちを愛してご自分を表して、つまり啓示してくださった、そこに救いの始まりがあると、ここに愛があると、この一方的な恵みを語ることが教会の務めです。教会しか語ることができない本当に特別な、光栄な務めだと思います。そしてキリスト者はその教会に属するものとして、自分の生き方や生活や在り方を通してこの神様の計り知れない特別な恵みを語るようにと、そのことを許されてそのように招かれている人たちです。で、今日の箇所では、その啓示と並んで知識ということも言われています。知識を語ることも教会の務めだというわけです。で、コリント教会にとってはこの知識という言葉が特別な意味を持っていました。私たちは知識を持っていると言って誇った人たちがいたということを以前聞きました。で、パウロはここで教会は知識によって語るというふうに言うんですけれども、それは信仰の知識のことであるに違いないと思います。神様についての知識、また啓示に基づく知識のことです。よく信仰は知識じゃないんだというふうに言う人もいます。で、現に神様についてのまた信仰の知識をたくさん持つことがない人も信仰を与えられるってことがあるかもしれないと考える場合もあります。で、もちろん例えば自分の口で信仰を言い表すことができない方が、信仰、他の人の信仰によって教会のメンバーとされることもあるかもしれないと思います。で、そうであっても教会はその人の信仰が信仰の知識に裏付けられるものであるということを分かっていなくてはならないでしょうし、また説明を求められたらそれを語る準備も必要でしょう。何か分からないものを信じているというのではなくて、信仰には筋道があり信仰的な考え方があるからです。そして私たちはそれを繰り返し聞きながら、また学びながら信仰の筋道はどんなものかということを知りつつ信仰を養われていくところがあります。 私たちにとってそれは聖書の知識であり、聖書に基づく知識です。で、聖書には何が書かれているかといえば、神様が人間を愛し救ってくださる恵みが記されているわけですから、御言葉を語る、そして御言葉を学ぶということが教会にとってどうしても必要になります。で、今日のところの、啓示か知識かという言葉に並んで、予言か教えかという、予言と教えという言葉も出てきますけれども、そちらも神様の救いの御業を語って、救われた者の生活がどのようなものかを教える言葉です。ですから、異言というのは人間が神様にどのように作っていただいたかということを説明しません。つまり、私たちにはわからない言葉であるわけですから、神様の救いの筋道とか信仰の、形とか、そういうものを説明はしないわけですね。また聖書にこういうふうに書かれていると、ここに神様からのメッセージがあって、あなたに手紙のようにして書かれているというふうに励ましたりしないわけです。また人を救う予言の言葉を語りませんし、救われた者の幸いな生活がどんなものかを教えられて一緒に感謝するということもないわけです。キリスト者の生活は神様に救われた幸いな、また罪から自由にされた生活ですけれども、それゆえにその生き方や生活がどんなふうに歩まれるのか教えられたり学んだりしながら歩んでいくものだというふうに思います。ですから、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければというパウロの言葉が出てくるわけで、こうした言葉を通して信仰者の生活が語られて、そして学ぶことがなければ教会の役に立たない異言だけであったらというふうに言うわけです。で、パウロはさらに、教会の人を説得するような思いがあったかもしれないんですけども、楽器の例を挙げていきます。7節と8節です。笛であれ盾ごとであれ、命のない楽器も、もしその音に変化がなければ何を吹き何を弾いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ誰が戦いの準備をしますか。笛や盾ごとがはっきりした音を出さなければ、またラッパがその意味を知らせる音を出さなければ、何を吹いたり弾いたり鳴らしたりしているのかわからないのと同じだ。もし異言を語っているだけだとしたら、どうして分かってもらえるだろうか。それは虚しいことだというふうに、続くわけです。9節です。同じようにあなた方も異言で語って明確な言葉を口にしなければ何を話しているかどうして分かってもらえましょう。空に向かって語ることになるからです。異言で語って明確な言葉を口にしなければ人々には届かない、空中に消えてしまうんだというふうに言います。だからあなた方は明確な言葉を語るんだと、パウロがコリント教会の人たちにメッセージを届けています。人が神様による救いを聞いてそれが分かるようになる、そういう言葉を私たちは語っていくんだと。で、もしそうでないならば私たちは言葉が通じない外国人同士のようになってしまうというのが11節です。だからもしその言葉の意味がわからないとなれば、話し手にとって私は外国人であり、私にとってその話し手も外国人であることになります。異言が話されているだけだとしたら、そこに言葉の意味がわかるということは起こらないんだから、互いが外国人のように語っているようなものだとパウロはここで言います。で、そしてもし予言が語られて啓示や知識や教えが語られるならば、私たちは言葉が通じて交わりが生み出されるだろうと。異言は人と人との交わりを生み出さないけれども、予言は 人と人、人と神をつなぐものだ、交わりを生み出すものだというわけです。でパウロは何とかして何人かでも救うために救いの御業を伝えるんだって前のところでも言ってたんですけれども、そのために聖書の言葉を語るっていうことがどうしても必要だと、伝道のためには異言ではなく予言が必要だということを言うわけです。コリント教会が異言を語ってそれで満足しているだけではなくて、他の人にも分かる言葉で伝道していくと、そのことが教会が立っていくためにどうしても必要なんだということを教えている箇所です。でコリント教会の人たちは霊的な賜物を熱心に求めている人たちでした。しかしそれが教会を作り上げるために用いられていなかったという事情があったというふうに言われます。でそれで今日の最後のところですが、12節のところでパウロは教会を作り上げるために賜物を熱心に求めるようにと勧めます。で今日の箇所の14章の前のところですが、4節と5節のところでも教会を作り上げるという言葉が言われていました。異言を語る者が自分を作り上げるのに対して予言する者は教会を作り上げます。から5節でも、教会を作り上げるためには予言する者の方が勝っていますというふうに言っています。でこんなに何度も何度も教会を作り上げる、教会を建てるということをパウロが語るのは、これがとても大事なことだったからですし、大変難しいコリント教会にとって本当に大きな課題なんだということも、知っていたからです。教会の建設、教会の建築、また建て上げ、そのことを、全ての教会は求め願っていくようにというメッセージが届けられています。で私たちはイエス・キリストの体なる教会が作り上げられて、キリストが褒めたたえられ、その栄光が大きくされることを求める、そういう生き方を、そういう生き方に招かれています。自分の名前を高めたり、自分が知られたり認められたりするように願い求めることの方が得意な私たちですけれども、聖書を通して語られていることは教会を作り上げるように、そしてその時に大きくされるのは主イエス・キリストご自身です。このお方を通して成し遂げられた贖いの御業、救いをこそ語り続け、そのことを表す生き方へと向かいたいというふうに思います。教会を作り上げる、そういう歩みの中に私たちも入れられて、ただ主のご栄光が表されるように、私たちの生活も神様に従うものとされて、教会の建設へと招かれるようにご一緒に祈りたいと思います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、日曜日にこのようにして招かれて、シエスの礼拝、主日礼拝、この幽霊拝へと招かれて、礼拝から礼拝へと歩む一日を過ごさせていただきまして感謝いたします。パウロが本当に愛を持ってコリント教会に語っている言葉を聞いていますが、今日もまた神様を通して、神様の導きによって、言葉を聞くことが許されてありがとうございます。私たちが教会を作り上げるために招かれ、試されている一人一人であることを教えられています。どうか贖いの御業に預かって教会を作り上げることができますように、御言葉を語って御言葉に基づく生き方ができるように、聖霊の導きをお与えください。お一人お一人の生活に神様が伴ってくださり、どうか信仰の導きがありますようにお願いいたします。困難な生活を送っておられる多くの方たちがおられます。どうか神様のお導きによって信仰を与えられますように、 また各地に建てられています教会が力を持って御言葉を語ることが許されますように招いてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。